劇作家の中に1906年に生まれたサミュエル・ベケットという方がいます。彼は先の20世紀の最も優れた作家の中の一人です。彼はアイルランドで生まれましたが、子供の頃からフランス語を身につけ、大学でフランス語とイタリア語を専攻して、パリにある高等学校で教鞭を取りもしました。それで彼は大部分の作品をフランス語で書きました。彼の代表作は1952年に出版された五道を待ちながらですが、初めはフランス語で書き、後に英語で書きました。この作品は自我を喪失して希望を失ってしまった現代人の姿を見せてくれる最も完璧な悲喜劇と呼ばれています。ベケットはこの作品で1969年にノーベル文学賞を受賞しました。2幕で構成されたこの作品は登場人物が5名に過ぎません。1幕の背景はある田舎道、枝ばかりの苗た一本の木の下、夕食の時間です。浮浪者のウラディミールとエストラゴンは五道という人物が現れるのを待っていました。彼らの待つことは昨日昨日今日に始まったものではなく、ずっと前から始まっていました。それにもかかわらず、五道が正確に誰なのか、いつどこから来るのかは誰にも分かりませんでした。今や待つことが習慣になり、暇で退屈な待ち時間を満たすために、お互いにトンチンカンな問答、悪口、運動、いたずら、踊りなどを絶え間なく繰り返します。そうしながらも、五道が来れば万事が変わるとかと、か細い希望を抱いています。その待望が絶望に変わっていくとき、五道の噂を知らせてくれる少年が現れ、このように言います。五道先生が今夜は来なくて、明日には必ず来るということを私に伝えるようおっしゃいました。二幕も一幕と大きく違いはありません。二幕もやはり日付だけが翌日になり、場所も時間も同一です。その二人は昨日と同じく五道を待っています。彼らはそのように切に五道を待っていても、彼らができることは何もありません。その場を去ることもできません。一幕と二幕は同じようにして幕を閉じます。エストラゴンが言います。さあ行こうか。ウラディミールが答えます。ああ行こう。彼らは動かない。この作品がアメリカで初演された時、演出家がベケットに五道が誰で何を意味するのかを尋ねた時、彼は、私がそれを知っていたら作品の中に書いたことでしょうと答えたことは有名な逸話です。それで人々は五道の意味を自由、パン、希望、死などと言います。のみならず、五道が英語の神を意味するゴッドと似ているので、神様を意味するのではないかと考えたりもします。そしてまたこの作品は、エストラゴンが行こうと言い、ウラディミールがそうしようと言いますが、彼らが 動かないのは実際に行くところのない現代人を描写してもいます。一幕と二幕の終わりがそのように同一なように、過去の人々も行くところがなく現代の人々も行くところがないことを描写しています。また現代の人々が行くところがないように、未来の人々もやはり行くところがないことを暗示してもいます。それにもかかわらず、この時代を生きる人々がどれほど切にゴドーを待っているかをウラディミールの口を通してこのように告白します。私たちがここで何をするのか、それが問題だ。そして私たちがひょんなことでその答えが分かったら、私たちは幸せをもらうのだろう。そうだ、この巨大な混乱の中で確実なことが一つある。それは誤導が来るのを待つということだ。今日の本文にも私たちが待つべきお方がいることを証言しています。フィリピの都市はローマ帝国と密接な関連がありました。紀元前365年、アレキサンダー大王の父であるマケドニアの王フィリップ2世がそこを征服した後、自分の名前からフィリピと呼ばせました。その後、紀元前168年にフィリピはローマによって占領され、ローマ帝国の属州になりました。そして紀元前42年にはローマ内戦でアントニウスの連合軍がブルタスとカッシウスの連合軍を打ち破り、その戦争で功を立てた軍人たちを相当数フィリピに定着させました。それ以降、ローマの内戦はオクタビアヌスとアントニウスの戦争に続きましたが、紀元前31年、オクタビアヌスはアクティウム海戦でアントニウスとクレオパトラ連合軍を退けながら、ローマの内戦は収束し、ローマに平和が訪れました。皇帝になったオクタビアヌスは、自らアウグストゥスという称号を名乗り、解散させたアントニウスの軍人と自身の退役軍人をフィリピに定着させました。そして彼らもイタリア半島のローマ市民のようにローマ法の適用を受けることになりました。これは植民地の市民が享受する最高の恩恵でした。それで彼らはローマ市民権者として鞭打ちされたり、重大な犯罪でなければ現行犯として逮捕されることから免除され、ローマ皇帝に直接上訴できる権利を持つことになりました。また、土地や建物を売買し、財産を所有できるだけではなく、都市の行政に直接参与する政治的権利も享受しました。それで彼らはローマに住む市民より一層ローマ市民のように暮らそうとしました。フィリピンに住む人々は自分たちにこのような身分的、経済的、政治的に恩恵をくれたローマ皇帝を絶対的な存在と考えました。このアウグストゥスの時から約200年間をパックス・ロマーナ、ローマの平和と呼びました。のみならずアウグストゥスは自分自らこの世の救い主と宣言しました。フィリピンに暮らす人々はローマ皇帝がもたらす平和と物質的富裕さに浸り、飲み食いし、快楽を追求することに心を 奪われていました。そんな彼らにはローマの市民権者であることが自慢であり、そんな特権を付与してくれたローマ皇帝が一度フィリピを訪問してくれるならば、それ以上の望みはないと思ったことでしょう。しかし使徒パウロは、私たちが誰の民であるか、私たちの神聖な救い主が誰であるか、私たちは誰の来臨を待たねばならないのか、とても断固として話します。20節がこのように証言します。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。当時ローマ社会は身分制でしたが、大きく3つの階級がありました。市民がいて、自由人がいて、奴隷がいました。その中で最も多くの部分を占めたのが奴隷でした。ローマの人口の半分以上が奴隷でした。市民は4分の1にもなりませんでした。ローマ社会の生産活動は大部分奴隷たちの持ち分で、市民は政治活動に参与したり、円形競技場で剣闘士の戦いを見物しました。ローマ市民ではない人が市民権を得るためには、ローマ軍に入隊して21年以上服務するか、事業をして多額の税金を納めることで可能なことでした。それでフィリピ人は自分がローマの市民であることを自慢に思っていました。しかし使徒パウロは、私たちの市民権が天にあると言います。フィリピに住む人々は、彼らがたとえイタリア半島から遠く離れて住んでいるとしても、彼らの所属がローマでありあることを自慢に思っているように、私たちがたとえこの地に足をつけて生きていくとしても、私たちの所属が天であることを忘れないようにしましょう、という意味です。そしてフィリピに暮らす人は、ローマ法の適用を受けて暮らすことを自慢に思っているように、天の国の法の適用を受けて生きることは私たちの自慢です、という意味です。市民権は国家や政府と翻訳することもできます。それで20節前半を、しかし私たちの国家、政府は天にあると翻訳できます。それで私たちは、私たちが所属する国家、政府から来られる方を待っています。そのお方がまさに救うお方、主イエス・キリストであります。クリスチャンには、その場所も重要で、その日も重要で、そのお方も重要です。マタイによる福音書には、神様の国についての有名な三つの例えがあります。十人の乙女の比喩、タラントの比喩、羊とヤギの比喩です。羊とヤギの比喩は、その場所を強調します。人の子である主が、すべての民族を呼び集めておいて、羊飼いが羊とヤギを養うように、人々を分けて、羊はその右側に、ヤギは左側に立たせる審判の場所が、まさにその栄光の座席です。その時その場所でどちらに立つことになるかが永遠を決定します。 タラントの比喩はその日を強調します。主人がしもべを呼んで各自の才能能力に従ってあるしもべには5タラントを分けてあげ、あるしもべには2タラントを分けてあげ、あるしもべには1タラントを分けてあげました。タラントをもらったしもべたちはそれを持って各自の暮らしを立てました。タラントをもらったしもべたちに重要なことは、しばらく後で主人が戻ってきた時に自分と決算する日があるということでした。この日の詳しい意味はすぐに区域聖書勉強会を通して分かち合うことになるでしょう。自分の人生を生きながら決算するその日を意識して生きる人と、その日を意識せずに生きる人の人生は決して同一ではありません。その日に対する意識が永遠の勝を決定します。十人の乙女の比喩はそのお方を強調します。十人の乙女のうち五人の乙女はランプに十分な油を備えていて、残りの五人の乙女はもったいなくてランプに油を十分に持っていませんでした。彼女たちが持っているランプに油が十分であれ不十分であれ、彼女たちは皆新郎を待っていたということです。彼女たちがみんな十分に油を持っていたとしても、来られたお方が新郎ではなく馬蹄や下人なら何の意味もありません。待っている十人の乙女には必ず新郎が来て初めて婚礼を執り行います。私たちにその場所、その日、その方は三つすべて重要ですが、その中でも一番重要なことを選ぶとすれば、それはそのお方です。そのお方でなければその場所も意味がないし、その日も必要ではありません。私たちは救う者、すなわち主イエス・キリストを待っています。万一その方ではないならば、私たちが待つことは何の意味もありません。その方と一緒ならば草屋でも満足できますし、月給袋が薄くても関係ありません。しかしもしそのお方と一緒ではないならば、奥深い宮殿も監獄と違わないし、億万の金も真なる意味を持てません。2011年の私たちの教会の標語が詩編27編14節の御言葉として主を待ちなさいでした。このように証言されています。主を待ち望め、大惜しくあれ、心を強くせよ、主を待ち望め。神様を待っているということはとても消極的であり無気力な言葉のように聞こえます。ですがそれは強くなければできないことです。特に内面が強くなければなおさらのことです。それで単純に主を待ちなさいと言わずに、強く大胆に主を待ちなさいと言います。待つに該当するヘブライ語がカバですが、 これは待つという意味以外にも、期待すると望むという意味も共に含んでいます。そうですから、神様を待っているというのは、すなわち神様に期待することであり、神様に望みを置くことです。イザヤ書40章29節から31節はこのように証言します。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も意味、疲れ、勇士もつまずき、倒れようが、主に望みを置く人は、新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。望みを置くが待つと同じ単語です。神様に望みを置く人に新しい力を下さり、いまないようにされながら、なされながら疲れない人生を生きさせてくださると約束してくださいます。私たち人間はこのような神様の回復の見てがないならば、私たちは人生をまともに生きられない存在だからです。非常に優れた運動神経を持ち、強い体力を持っていて、競技に出場すると連戦連勝する人であったとしても、人生の競技では一度で吹き飛ばされる人を探すのはそれほど難しくありません。また財力に関する限り、数多くの人々の羨望の対象であったとしても、彼が持った財力が決定的な瞬間に自身を支えてくれることができないということを私たちはよく知っています。また他人が羨むに値する権力、他の人々がひれ伏すに値する権力を持っているとしても、その権力に頼り、一瞬にして人生がナンパ戦のようになる場合もしばしば耳にします。そして自分の学歴、才能、外見などが一生涯自分を守ってくれるだろうと固く信じていたところ、恥をかくという場合も新聞放送を通して目にします。私たちが待っているものが、私たちを救うお方、すなわち主イエス・キリストでなければ、それは私たちに何の意味もないか、あるいはちょっとした楽しさ、一時的な助けのみ与えてくれるだけです。私たちの人生が、あるいは壊れ故障しているとしたら、主イエス・キリストを待っていて疲れ果てたものです。また毎日私たちの人生が世俗的な快楽を追求しながらとんでもない道を進んでいるならば、主イエス・キリストを待たずに代用品を待っているものです。私たちが主イエス・キリストをなぜ待たなければならないのかを21節がこのように証言します。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。癒しい体の文字的な意味は非戦な体です。弱く、闇、誘惑によく陥り、罪に染まった体です。心は望むが行うことがない体です。それで死ぬほかなく、腐るほかない体です。このような体を持った私たちが、主イエス・キリストが来られると栄光の体になると言います。 主はそのようにしてくださる能力がある方であらせられます。主が十字架で代わって贖罪の死を迎え葬られ、死に葬られ、葬式を行う身になっても復活なされた後に栄光の体になられました。主がそのようになったので私たちにもそのようにしてくださることでしょう。私たちの癒しい体が変化することを切に表現した歌の中の一つがイタリアの作曲家であるトスティの祈りです。その歌詞はこのようです。悲しみでいっぱいに満たされた私の心のこの辛さ、救ってください主よ、大きな恵みで。この私の重荷を下ろしてください、険しいこの世の中で。私はひれ伏して主の前に切に求めます。私はひれ伏して主の前に切に望みます。見てください、私の生命が消えていく瞬間ごとに、最後のろうそくのように、日向の雪のように、主よ、あなたの懐に私の霊魂をもう一度呼んで蘇らせてください。ああ主よ、救ってください、この世の中の罪悪から。ああ主よ、救ってください、この世の中の苦難から。救ってください、私の主よ、助けてください、私の主よ。私たちの癒しい体が栄光の体をまとうことは、さなぎが蝶になることにも比べられないほどの眩しさを経験することです。あるいはこのような質問をなされるかもしれません。私たちが主イエス・キリストを待つということは具体的に何を意味するのですか。キリストが来られる時までじっとしていればよいのですか。ファンジュー詩人のあなたを待つ間という詩があります。この詩の最後の部分が待つということの意味をうまく表現しています。遥か遥かに遠いところから私はあなたの方に行き、遥かに長い歳月を尽くしてあなたは今来つつある。遥かに遠いところから今もゆっくり来ているあなたを、あなたを待っている間私も行っている。他人が開けて入ってくる門を通して、私の胸にずしんと響くすべての足跡に従って、あなたを待っている間私はあなたの方に行っている。主イエス・キリストを待つということは、私たちがじっといることではなく、私たちも主に進んでいくことです。主は私たちの方に来られるし、私たちは主の方に行くことです。そのようにして賛美歌の歌詞のように、私たちは私たちが行く道の最後で主を見ることになるでしょうし、栄光の主が私たちを迎えてくださることでしょう。また私たちが主イエス・キリストを待つということは、私たちに与えられた人生を誠実に生き抜くことでもあります。タラントの比喩で5タラントと2タラントをもらったしもべは、仕事をしてまた5タラント2タラントを残しました。彼らは主人がいつまた来られるのかを知りませんでした。ですが主人が自分に委ねたタラントほど生き抜かなければならないという責任感と証明感があったことでしょう。そのような彼らの人生は主人を待つ最上の人生でした。そんな人生を生き抜いた彼らを主人はこのように褒めたたえました。主人は言った、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。今日は 聖霊降臨の手術です。世の中の人々は昨日もそうしたように今日もゴドーを待ちます。しかし少年の口を通してゴドーが明日は来るだろうと言いますが、来ないゴドーの姿を通して神様は存在なされないとか、存在なされとしてもこれ以上人間を訪ねてくることもなされないし、人間のことにも関与しないと言います。それで自分の内面の音に耳を傾けて生きることが最高の人生であると言います。しかし主イエス・キリストは昇天なさる前、弟子たちにおっしゃいました。使徒言行録一章四節から五節です。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で聖霊を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による聖霊を、聖霊による洗礼を授けられるからである。主は弟子たちにはっきりおっしゃいました。私があなたたちに聞かせたように、父なる神様があなたたちに送ってくださる方がいるので、必ずその方を待ちなさい。主が弟子たちに聞かせられた内容が何であり、聖霊様が来られて何をなされるのかは、ヨハネによる福音書14章26節によく表されています。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。聖霊様は五道のように来ない方ではなく、昨日も今日も明日も私たちの前に臨在なされるお方であらせられます。聖霊様は私たちが主イエス・キリストをさらにちゃんと待てるように、今日も私たちと同行してくださる方です。聖霊様は私たちが主に向かってよりちゃんと走っていけるように、時には私たちと二人三脚をしてくださり、時には私たちを背負ってくださる方です。私たちが私たちに任せられた人生をうまく生き抜けるように激励なされ、勇気をくださりながら私たちを立ててくださる方であらせられます。この聖霊様と同行するならば、私たちは主イエス・キリストを最もちゃんと待つ人生を生きることでしょうし、私たちの毎日毎日は聖霊降臨手術になるでしょう。お祈りいたします。主よ、再び来られる時まで私はこの道を行きます。狭い門、狭い道、私の十字架を背負って私の行くこの道の最後で私は主を見るでしょう。栄光の私の主は私を迎えてくださるでしょう。主よ、再び来られる時まで私は立ち上がり走っていきます。主の栄光が全世界を覆うとき、私は立ち上がり歌を歌います。私の死亡する主は全世界の救世主であらせられる。 私の死母する主は栄光の王であらせられる。父なる神様、世の中の人々が自分たちの御道を待つように、私たちも私たちの欲望を成し遂げてくれる御道を待つ時がどれほど多かったか分かりません。今日この時間に御道を待っていた私たちの人生が、主イエスキリスト、そのお方を待つ人生のターニングポイントになりますように、私たちに聖霊を送ってくださり、聖霊降臨手術を迎えさせてくださったことに感謝いたします。聖霊様が同行しながら主に向かって走って行かせてくださり、主が許してくださった人生をちゃんと生き抜けますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。